石川博隆と
武田英子がお届けしている石川トークランニング、今回は番組100回を記念してこの2年を振り返っています。さあ、2011年に入りまして、3月11日に東日本大震災が発生しました。
そうですね、
石川さんは被災地に現在も行かれていますけれども、1年半で進展ありましたかね。
そうですね、まあ、私たち公明党はこの1年半それぞれの被災地の、まあ、被災状況もまた復旧復興のスピードも違うということから、きめ細やかに復旧復興を進めれるようにそれぞれ担当の議員を決めてこれまでやってまいりました。
はい、
で私も宮城県の石巻を中心に隣の東松島市それから女川町を、まあ、担当させていただいて現地の復旧復興を進めてきたんですけれども、まあ、進んでる分もあるんですが残念ながらなかなかこう進んでいない、あるいは進んだからこそ新たな課題もいろいろと出てきているなというふうに思いますね。
はい、私この番組で初めて現地に行かれた時の模様をお話しされてたのを聞いた時に、はい、画面では伝わっていないことがいろんな発見があったんですけれども、今思い出していかがですか？
そうですね、いや本当に現場に行かないとわからないことあのようにあると思います。
はい、
この間は被災地石巻に行った時にやっぱり今出ている新しい課題として支援の手が届く方と届かない方の間の不公平感というのが非常に出てきていることとか、はい、あるいは高くの山積みにされた瓦礫が残されたままでこれではまあ復旧復興は全然進まないなというような状況も残っていますし、やっぱり現地に足を運び現地の方々の声を聞いて被災地の方々に寄り添って物事を動かしていかないといけないと思うんですよ。
はい、阪神淡路大震災の時にはおよそ1年半で倒壊した高速道路も復旧しましたけれども、今回はやはり被害が広範囲であることと津波での被害が、まあ、性質が違いますよね。そういうことでかなり時間がかかってしまっているということになりますか？
おっしゃる通りだと思いますね。例えば市役所とかあるいは町役場村役場この役所自体が流されてしまったところもありますし、職員の方も犠牲になられたところも非常に多くあります。
はい、
それから東北は特に過疎化が進んできたところでもありますので、復旧復興を担う担い手である若者がいない、マンパワーが足りないということがやはりこの復旧復興を遅らせている大きな要因かなというふうに思います。
はい、
まあ、もう一つ阪神淡路大震災の時にはやはりそばに大阪という大都市があり支援の手も届きやすかったですけれども、例えば私が今行かせていただいている宮城県の石巻についても支援に行っている人たちが泊まる宿泊施設も未だになかなか足りなくて確保が難しいという状況が続いています。まあ、そういったなかなかその沿岸部へのアクセスが他の地域から行くのに難しいという点も復旧復興を遅らせている一つの要因かなという気がしますね。
はい、今後も石川さんには被災地の状況をこの番組で伝えていただけたらと思います。
そうですね、
はい、ありがとうございます。一方2011年4月の統一地方選挙においては特に大阪で大きな出来事になりましたね。今では国政進出となり都構想へも着実に進んでいる感じがします。
そうですね、去年統一地方選挙そして11月には大阪府知事選そして市長選のいわゆるダブル選挙というものがありましたが、
はい、
大阪維新の会が非常に今躍進をされて大阪府議会でも大阪市議会でも今第一党になっていますし、府知事選市長選も松井知事そして大阪市長として橋本市長が、まあ、圧勝されたと結果が出ました。私たち公明党としてはやはりこれは府民の皆様が大阪都構想というものはやはり推進すべきだと、そしてそれによって大阪を活性化させていくそれをやっぱり進めてほしいという声だと思いますので、はい、これはやはり公明党としても協力できることは協力をしていく、大阪を活性化させるために必要なことは進めていきましょうということで、公明党は大阪府議会でも市議会でも、まあ第2党ですので協力できることは協力していくという立場で臨んできました。しかしながら現場の感覚を、まあ、持ち合わせないまま何でもコストカットで、廃止をしていこうということには徹底してやはり議論をしていくという姿勢で、来ましたので、この是々非々の姿勢は今後も引き続きやっていこうというふうに思っています。
はい、また9月には野田内閣が発足し TPP の話をよくしていた印象があります。あれからかなり時間が経ちますけれども、その後全く進展がないように思うんですが、
そうなんです
よね、どうなんでしょうか？
いや本当にこれは決めれない政治の、まあ、象徴的な出来事だというふうに思います。 TPP は9カ国 でスタートして、その国際的なまあ貿易の自由化を進めていこうという流れの中、まあ、日本の参加というのが非常に期待をされているわけですよね、
はい、
で、まあ、参加するということを結局言えないまま今来ていますけれども、
参加する方向ではあったんですよね。あの
去年の秋に参加する方向で関係国と議論を開始するという非常に曖昧な発表をして、
はい、
まあ、議論を開始しました。しかし参加すると言わないと向こうも本気で議論には乗ってくれない、交渉相手としてやっぱり認めてくれないわけですよね、
はい、
お互いこう腹の探り合いなわけです。どこまで手の内を出してカードを出し合ってこう協議をするかということは、やっぱり本当に参加するかどうかわからないとそれは協議にならないわけですよ ね。
そうですね。
これはもう早く決めて参加するなら参加するということを言っていかないと本格的な交渉にはならないんです。ところが例えば農業分野あるいは医療分野に対する不安を払拭しきれていないので決めれない、とにかくこう一つの方向性を一つの党として結論を出すことができない、政府与党の最大の欠点だというふうに思いますね、
はい。そして大きな出来事といえば社会保障と税の一体改革、これは最近の話になりますね、ま
あ、社会保障と税の一体改革、これは本当に大きな出来事であったと思います。ここまで日本を引っ張ってきてくださった、気づいてきてくださった高齢者の方々が安心して暮らせる日本を築かなければいけない、そのためにはそれぞれの社会保障を安定させるための財源を確保しなければいけないということで、まあ、消費税の増税はやむを得ないということを道筋を2008年の時に決めたわけですけれども、単なる増税が先行することだけは認めるわけにはいかないということで、景気対策も同時にやらなければいけない、あるいは低所得者対策もきちんと 8% になる時からやらなければいけない、上げさせていただく消費税は全て私たち国民のサービス社会保障に充てるようにしなければいけない、まあ、そうしたことを3党の修正協議の中で大幅修正を勝ち取ることができた。政局優先で動きがちな国政の中にあって、政策優先で国民の未来、そして様々な地域の声を具体的に反映をしている、まあ、そのために戦っている、公明党の姿というのを私は本当に、まあ、多くを学びましたし、
はい、
まあ、筋を通してぶれない姿勢を貫いた公明党に対していろんなところから多くの、まあ、高い評価もいただいていることは嬉しく思います、
はい、こうやって振り返っていると、番組が始まってからというよりは石川さんが議員となられてから非常に大きな出来事がたくさんあったなという印象ですよね。
そうですね、まあ、この2年間本当に怒涛のような毎日で、まあ、私にとっては昨年の 3.11 東日本大震災というのが私が当選させていただいてから1年も経たないうちに、ね、1000年に一度の国難というふうに言われますけれども、
はい、
まあ、その復旧復興のために、まあ、少しでもこう役に立ちたいという思いで被災地に通わせていただいて、それを一つ一つまあ取り組んできたことというのが非常に大きな自分にとっては財産になっているなと思います、
はい。